御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにヨハネ第一の手紙、新約聖書のずっと後ろの方です。4章を開いてください。今日は代表して住吉郎兄弟に読んでいただきます。では住兄弟、第一ヨハネ4章の8節から10節までを読んでください。
愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。
はい、9節、神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。この御言葉は宗法の一番頭に載せております。宗法にも記していますが、次週17日は復活祭、合わせて先に天に召された死にある兄弟姉妹たちを偲んでの昇天者記念礼拝です。毎年行っています。そしてその1週間前、今週は受難週と言います。キリストが捕らえられ、裁判を受け、十字架にかけられ、死なれた、すなわちキリストの受難、苦しみの1週間です。でこの1週間をでは見てみましょう。どういう1週間だったでしょうか。受難週の1週間で、今日の日曜日です。キリストはロバに乗ってエルサレムに入場されましたね。これちょうど今日はこの日です。でこれをですね、シュロの日曜日、パームサンデーと言います。キリストが入場するときに人々がシュロの枝を取って、ホサナ、主の皆によって来られる方に祝福あれと、ヨハネ12章の12節に記されています。パームサンデーです。その後イエス様はですね、縄で鞭を作って宮の中にいるですね、両替人や鳩を売る者たちを追い払われました。いわゆる宮清めというのをなされました。マタイ21章の12節にそのことは記されています。その後イエス様はですね、エルサレムにとどまって、夜はベタニアというところにお泊まりになり、昼はですね、宮に入って人々を教えられました。そして木曜日です。でこの日がいわゆる有名な最後の晩餐ですイエス様は弟子たちと最後の晩餐を取られました。有名なダヴィンチの絵にある最後の晩餐。そして晩餐が終わった後、イエス様はね、たらいに水を入れて、やおら弟子たちの足を洗われました。千足木曜日と言います。聖書の箇所がちょっと切れていますが、これはヨハネの福音書の13章のところですはい。で晩餐が終わったら、最後の晩餐が終わったら、イエス様は弟子たちと一緒にオリーブ山というところにですね、祈りに行かれました。でここにゲッセマネという園があります。ガーデンがあります。その庭でですね、イエス様は有名な絵画にもありますが、血の汗を流して祈られたと聖書にこのように書いています。ちなみにゲッセマネという言葉の意味は油絞りという意味です、ね、これが木曜日に起こったこと。そしてその時にですね、ユダの裏切りによりイエス様はローマ兵たちに捕らえられます。これが木曜日に起こったことですね。そして金曜日になると、朝からですね、ローマ総督ポンテオピラトによる裁判を受けられます。 ピラトはイエス様を許そうと思いましたが、民衆の声に負けてとうとうイエス様を有罪にし、十字架刑に引き渡してしまいました。イエス様はご自分の十字架を追ってカルバリの丘、別名ゴルゴダとも言いますが、ゴルゴダの丘へイエス様は十字架を担いで行かれました。そして十字架の上にかけられたイエス様は十字架の上でですね、朝9時からお昼3時まで6時間かけられたのですが、十字架の上で死なれました。で、死なれたイエス様はその日の死のうちにすぐに有馬太屋のヨセフというですね、弟子によって新しい墓に葬られます。で、葬られたイエス様は日曜日です。これが来週の日曜日のことです。墓よりよみがえられます。で、これを記念して私たちは復活祭のお祝いをするのです。で、今私が赤い文字で書いているところ、キリスト十字架の上で死に、墓に葬られですね、死、墓からよみがえる、このことを皆さん知ってますね。何て言いますか？
福音、
福音というのです。赤で書いた部分が福音と言います。で、この福音を信じることによって私たちは救われるのです。イエス・キリストが私の罪のために十字架にかかり、死んで葬られですね、3日よみがえった。で、このことを信じ告白すれば、あなたは生涯の罪が許されですね、魂が救われ、創造者なる神との関係が回復します。で、このことを救いと言います。はい、よろしいでしょうか。はい、そして今読んだところです。ヨハネの福音書4章10節で、10節だけをですね、皆さんと一緒に声を出してお読みしたいと思います。ヨハネ第一の手紙4章の10節です。よろしいでしょうか。はい、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。少し説明をしますと、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、で、私たちの罪のためになだめですね、罪の許しですの供え物、犠牲ですね、生贄として御子イエス・キリストを神が使わせてくださいました。ここに愛があるのですですね。神様は一人子を私たちにお与えくださいました。またイエス様は別の箇所、ヨハネ15章の13節にこのような御言葉があります。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。イエス様は私たちのために十字架の上で命を捨ててくださいました。友のために命を捨てるという、それよりも大きな愛は誰も持っていません。その愛を私たちのためにですね、私たちに示してくださいました。ではイエス様は十字架の上で私たちのために何をしてくださったのでしょうかですね。それは5つあります。で、今日はそのことをですね、お話ししたいと思うわけですが、キリストが十字架の上で私たちのために成してくださったことですですね。はい。はい、そのキリストが十字架の上で私たちのために成してくださった第一のこと、それはですね、罪の許しです。では皆さん、第一ペテロ2章の24節というところを開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。では住兄弟、ペテロ第一2章の24節だけ読んでください。
そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。
はい、皆さんと一緒に最初の3行目までお読みいたします。よろしいでしょうか。はい。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。はい、そこまでです。私たちの罪をその身に負われました。ヘブル人への手紙9章27節に、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているとあります。ここにおられる皆さん全員です。私たちこの地上に生まれてきたすべての人は2つの運命を負っています。決してそこから逃れることはできません。で、その第一はあなたは必ず死ぬということです。つまりこの人生の終わりが来るということです。私たちはいつか死にます。これはもう子供でも知っていることですがですね、イエス様に従っているイエス様の弟子である兄弟姉妹たち、皆さんは病気や事故では死にません。あなたのこの地上での務め、イエス様から託された働きが終わったら、あなたはこの地上の人生が終わり天に上げられます。その時はたまたま病気だったか事故だったか健康だったかですね、それはもう分かりません。多くのクリスチャンは、あ、もう今朝まで昨日まで元気だったのに、あ、もう天国に行かれたんですか、そのような死に方をするクリスチャンはたくさんいますですね。あなたの地上のこのでのですね、働き勤めが終わったら、あなたはイエス様に天に召されるのです、ね、そしてもう一つですね、起こることは必ず 100% 死後に裁きを受けなければならないということです。人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっています。今ウクライナでロシア兵による殺戮が報道されていますし、ロシアはそれを否定しています。この世で罪を犯し逃れたとしてもですね、神様の裁きからは決して逃れることはできません。すべてご存知の神様は必ず裁かれます。ですからむしろこの地上で罪を認めて悔い改めた方がもうよほど良いのです私たち人間誰一人として私は罪を犯していませんと言える人は誰もいません。私たちは神を信ぜず神に従わず自分勝手に歩んできました、まあ、そのことを罪というのです。罪という言葉はギリシャ語でハマルティアと言います。で、このハマリティアの意味はですね、的外れという意味です。的というのは神様です。神様から外れた生き方をしている。自分勝手な生き方をしている。で、的を外している。ハマリティア。これを罪と言います。その結果、私たちはいろいろ悪いことをするのです。根本は神から切り離された、神から外れているという意味です。今読んだところ、キリストは自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。神と私たちの間を、ね、障害物、障壁となっている罪を負われました。それは私たちが罪を離れ、ね、義のために生きるためです。それはですね、私たちが罪の許しを受けて義のため、神と共に神に受けられるため、義なる神様と共にね生きるためです。では住兄弟、少し後の第一ペテロ3章の18節を読んでください。
キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。 それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の御元に導くためでした。
キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりになったのです。キリストの死は身代わりなのです。誰の身代わりでしょう。あなたの身代わり、私の身代わりです。ですね。身代わりとして死なれたのです。だからキリストを信じる人は救われるのです。罪が許されるのです。ですね。では挙礼しまい。罪が許されたら私たちはどうなるのでしょうか。でそのことはですね、同じペテロ第一の一章のところにですね、書いてありますので、一章の8節9節をですね、住兄弟読んでください。
あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である、魂の救いを得ているからです。
はい、9節にこれは信仰の結果である魂の救いと書いてある。つまりですね、救いというのは信仰によるんです。で信じたら救われるんです。でその救われた結果がどうなるかが前にですね、その前の8節に書いてあります。で3つのことが書いてあります。救われたら私たちはイエス様を愛します。イエス様を愛します。そして今で、そしてイエス様を信じており、イエス様に従いたいという思いがきます。そして言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊っています、書いてあります。皆さんがイエス様を信じて救われた結果得られるもの、それはですね、心の平安と喜びです。栄えに満ちた喜びと書いてありますね。マルチン・ルターという人はこう言いました。クリスチャンにとってですね、お酒を飲むより喜ばないことの方がよっぽど悪いというふうに言ったんです。クリスチャンとして一番良くないこと、喜ばないことだって書いてある。皆さん、救われたことによってどんなに私たちは素晴らしい恵み、祝福を、特権をいただいたのでしょうか。もっともっともっともっと私たちは喜んでいいはずなのです。栄えに満ちた喜びに踊っていますと書いてありますですね。はい、救いの結果私たちに与えられるもの、それは心の平安とですね、もう言い知れない、何があったからなかったから関係なく、心の深いところから湧き上がってくる喜びです。キリストが十字架の上で私たちのために成してくださった大地のこと、それは罪の許しです。私たちが受ける祝福で、これ以上素晴らしい祝福は他にありません。ではキリストがしてくださった2番目のことです。はい、それは心と体の癒しです。心と体の癒しです。このことは有名なイザヤ書の53章に書いてありますので、まあ、そのところを開いてみましょう。ではイザヤ書53章に移ります。では住兄弟、イザヤ書53章のですね、4節、5節を読んでください。
まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された、はい、
イザヤはキリストがお生まれになる750年ぐらい前にイスラエルで活躍した預言者です。このイザヤ書は旧約の福音書と言われるほど、キリストの生涯、特に十字架とその苦しみについて記されています。この53章はいわゆる苦難のしもべというところで、 彼はと書いてある彼というのはイエス・キリストのことを表しています。4節と5節では皆さんと一緒にですね、声を出してお読みいたしましょう。4節から、はい。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。4節の最初の2行、誠に彼キリストは私たちの病を負ったと書いてある。私たちの痛みをキリストが担ったと書いてある。代わりに受けてくださったということです。5節の最後の2行、彼への懲らしめが、十字架の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたと書いてあります。ですね、この彼の打ち傷によって私たちは癒されたという言葉は、さっき読んだ第一ペテロ2章の24節にも引用されています。キリストは十字架の上で打たれました。平手で頬を叩かれ、茨の冠をかぶせられ、中東の茨っていうのは日本の茨と違って、針の長さがですね、8センチから10センチぐらいあります。見るからにですね、本当にゾッとするような茨です。その冠をキリストは頭にかぶり、茨のトゲがキリストの頭額に突き刺さり、頭から滴るように血を流しましたですね。背中に39のムチで、このムチのことをフラゲルムって言うんです。でそれは一つのムチが3本に枝がこう分かれているわけです。一度叩くだけで3回叩いたことになります。そして先端にですね、動物の骨か金属が入っているんです。だからもう先端が当たるとですね、もう身がボロボロにですね、なんて言いますか、裂けるようになります。フラゲルム。そして両手両足を犬釘、まあ、犬の頭をした格好の釘という意味で犬釘と言います。打ちつけられ、最後に脇腹を槍で刺し貫かれました。このキリストの打ち傷は私たちの病のため、癒しのため、回復のため、健康のためです。キリストの打ち傷によって私たちは癒され、キリストはその痛みを負うことによって私たちの病を負い、痛みを担ったと書いてあります。皆さんの病はキリストがもう2000年前に負ってくださったのです。その打ち傷の上にあなたは癒されるのです。どうぞ癒しの信仰を持ってください。ですからあなたが痛みや病を負う必要はないのです。心の病、体の病はすでに2000年前にキリストが負ってくださった。故に私たちは健康でですね、回復することができる、癒される。どうぞこの信仰を持ってください。キリストはあなたの病と苦しみのすべてを、ね、身代わりに負ってくださいました。キリストが十字架の上で成してくださった2番目のこと、それはですね、心と体の癒しなのです。ではキリストがですね、十字架の上で成してくださった3番目のこと、それはですね、呪いから祝福に変えてくださったということです。ガラテヤ人への3章の13節です。どうぞ開いてください。じゃあ角兄弟、まずガラテヤの3章の13節を読んでください。
キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。
はい、皆さん分かりますように、私たちの住むこの地球、 度重なる自然災害、地震や台風、干ばつに大雨、戦争や犯罪ですね。どうしてこのようなことが頻繁に起こるのでしょうか。で、それは一言で言えば、この地上は呪われているからです。もともと地球はですね、そういう状態ではありませんでした。神様が創造された初めは非常に良かったと書いてあります。そして神様は人を作り、人にですね、あなたはこの地球を管理しなさい、治めなさいと仰せられ、私たち人にですね、地球の管理を託されたのです。しかし最初の人アダムが神に背いて罪を犯したために、神様はアダムに仰せられました。あなたが私の言いつけを守らなかった、背いたためにこの地は呪われてしまったと書いてあります。罪から呪いが来たのですですね。呪いというのは何でしょうかですね。働いて汗を流し働いてもですね、収穫はわずか、自分のものになれない、誰かが持っていってしまうですね。これを呪いと言います。あなたが働いたことに対する正当な報いを受けられない、誰かが持っていって取ってしまう、でこれ呪いというんです。ここにキリストは十字架にかけられました。で、申命記の21章の22節なんです。木にかけられたものは呪われたものであると書いてある。つまりキリストが呪われたんです。十字架にかけられたこと自体がもう呪われたということです。で、なんで呪われたのでしょうか。それは私たちの呪いをキリストが身代わりに受けたということです。この地は呪われました。その呪いをキリストが木にかけられたことによって、もう一つは茨のですね、冠をかぶせられたことによって、で茨って呪いの象徴なんです。茨とアザミが生えるよと神様おっしゃいました。あなたが耕しても生えてくるのは茨とアザミだと。で、茨って呪いの象徴なんです。キリストが茨を受けて十字架にかかったということは、キリストが呪いを受けたということです。それは私たちにかかっていた呪いをキリストが身代わりに受けたということです。故に私たちは呪いから解放されるのですですね。で、呪いの反対を祝福と言います。祝福と言います。で、祝福を広辞苑辞書で引くと、キリスト教で神から賜る幸福や恵みとあるんです。神様から受けるですね、幸福や恵みのことを祝福と言います。では住教団14節読んでください。
このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。
はい、旧約聖書にアブラハムという人が出てきます。彼は非常に祝福された人です。まあ、詳しいことはちょっと今は言いませんですね。アブラハムに神様が与えられた祝福が信仰によって、キリストイエスによって異邦人私たちも受けることができると書いてある。神がアブラハムに与えてくださったですね、祝福を私たちも受けることができると書いてある。その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためであると書いてある。で、聖霊との交わりを皆さん覚えてますでしょうか。コイノニアと言いました。で、コイノニアという言葉の意味がですね、4つありまして、一番最後が運搬ですね、運んでくるという意味です。つまり聖霊という方はキリストが十字架の上で成してくださった技を私たちに運搬してくださるお方なんです。その運搬のですね、一つがですね、この祝福なのです。キリストが呪いから、私たちの呪いをですね、身代わりに受けて呪いから解放し、代わりに祝福を与えてくださいました。私は先日、3月13日でしたがですね、幸せの条件というタイトルでお話をしました。皆さん覚えてますでしょうか。幸せの条件っていくつあったでしょう。数はいくつですか。7つでしたね。私はこういうことを言いました。 幸せには7つですね。まあもっとあるかもしれませんが、私は7つにまとめましたですね。幸せ7つですね。条件を7つ聞きました。でその第1番目がですね、何と言ってもイエス様と親しい関係を持つということです。なぜなら幸せってね、イエス様から来るからです。イエス様との関係が良ければ聖霊があなたにですね祝福をもたらしてくださるからです。良い関係を持てば良いものを受けることができます。イエス様と良い関係を持てば、あなたはイエス様から素晴らしいものをですね受けることができます。イエス様との親しい関係を持つということは、私はその時言いましたけど、ボタンの一番上をかけるようなものです。最初のボタンをきちんとかければ、2番目3番目のボタンは自然とかけやすくなるのです。2番目の祝福は何でしょう。健康であるということです。幸せの条件の2番目、健康です。健康であることは幸せなことです。ところに特に心が健康であり、心に平安を持つということは本当に幸せなことです。私は随分ね、人生を歩んだ高齢者の方に何人も聞きました。人生歩んできて何が一番幸せだと思いますかって聞いたら、ほとんどの人が心が平安であることですねと言います。心が平安であることは幸せのですね大きな条件です。3つ目、生活の必要が満たされていることです。生活の必要なお金が与えられることですですね、はい、欲しいものが全部来るかどうかは分かりません。しかし必要なものがちゃんと満たされていることです。でこれは幸せの条件です。4番目は何だったでしょう。愛し合う家族がいることです。愛し合う家族がいることは幸せなことです。今家庭が崩壊していますですね一人暮らしの人やですね、シングルファーザーまだたくさんいます。しかしながら神様はこの崩壊した家庭の中で新しい家族をですね、作ってくださいました。それが神の家族なんです。で、これが教会なんです。教会はイエス様の家族です。クライストチャーチのビジョンに挙げていますですね。教会がイエス様の家族です。だから私たちは神の家族として、共に集まり、互いに愛し合い、助け合いましょうということをいつも言っています。愛し合う家族がいることは幸せなことです。5番目、やりがいのある仕事や奉仕を持つことです。あなたの仕事や働きによって多くの人が喜んでくれる恩恵を被る。人に喜んでくれる仕事を持つことは幸せなことです。ですね。はい。これはイエス様が、あなたはこの仕事をしなさいと割り当ててくださいます。でそのことを私たちは万人祭司という言葉で今は使っていま す、ね、はい。6番目は何だったでしょう。苦しみを分かち合える友人やメンターがいることです。ですね。孤独であることは本当につらいことです。しかし自分の苦しみや悲しみをですね、分かち合ってくれる友人メンターがいることです。でクライストチャーチこの教会はメンタリング教会です。ここにいるほとんどの人はですね、私またはよしこ先生からメンタリングを受けています。自分の気持ちを話し分かち合ってくださる方がいるということ、あなたの人生を共に歩んでくれる人がいるということです。でこれは幸せなことです。そして7番目、あなたの親戚や隣人とあなたが平和に暮らしていることです。揉め事、争いやですね、まあ、ですね、巻き込まれていないということです。で、これは幸せなことです。ここでですね、皆さんにぜひ知っていただきたいことがあります。私たち人間は誰でも幸せになりたいとみんな願います。不幸になりたいと願う人はいません。しかし実際この幸せを手にしている人は本当に少ないのです。ですね、この幸せを手にしている人は少ないのです。なぜでしょうか。それはですね、旧約聖書のエレミア書7章23節こう書いてあります。ちょっと私だけを読み出します。ただ次のことを彼らに命じていった。 私の声に聞き従え。神様の命令です。そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために、私が命じるすべての道を歩めと。去年姉妹、幸せというのはですね、自分の努力や頑張りで獲得するものではないということです。それはですね、賜るもの、上からいただくものなんです。恩恵を、祝福を受けてください。幸せは賜るものです。受け取るものなんです。上からいただくものです。つまり神様が与えてくださるものなんです。この呪われた地球に住んでいる私たちが自分の頑張りでですね、幸せをですね、手にすることはできません。必ずどこかにトラブルや歪みが起こるのです。しかし神様がからね、賜るものです。幸せはだから神様から受けてくださいですね。幸せの条件の第一は、イエス様との親しい関係を持つ、ここが全てです。イエス・キリスト様を救い主と信じ、かつ人生の主ですね、ご主人として従っていくとき、あなたはそのナンバー2からナンバーまで全てをですね、いただくことができるということです。だから皆さんは幸せをですね、受け取ってください、いただいてください。賜るものだということです。はい、ちょっとこれ戻します。もういいですかね。はい、キリストが十字架の上で成してくださった3番目のこと、呪いから祝福です。どうぞ祝福を受けてください。そして4番目がですね、聖霊の満たしです。ですね。で、5番目がですね、復活と永遠の命です。この4番目、5番目につきましてはですね、来週復活祭の時にお話をいたします。これは復活と非常に関係のあることですから、今日は3番までお話をいたします。今週は受難週、キリストは十字架の上で、また十字架にかかる前に苦しみを受けられました。それは全部私たちの救いと幸せにつながっていることなんです。キリストの苦しみの家にですね、その十字架の苦しみの家に、私たちが今日ですね、罪が許され、心と体が癒され、呪いから祝福に変えられ、祝福を受けているのです。どうぞこのことを覚えて、今年は、今週受難週ですが、キリストに対する私たちの思いをですね、新たにしたいと思います。ではどうぞ目を閉じてください。皆さん、今週は受難週です。イエス様がですね、私たちのために苦しみを受けてくださいました。イエス様の苦しみは全部私たちの幸せのためです。今日はその3つのことをお話ししました。第一に罪の許しです。これ以上の祝福はありません。2つ目に、あなたの心と体の癒しです。ですね。健康は本当に幸せです。そしてあなたの人生を呪いからですね、祝福へと変えてくださり、幸せな人生に変えてくださる、そのことを成してくださったのです。そのために代わりに苦しみを受けられたということです。では1分間ですね、この説教、今日の話を覚えて、めいめいイエス様の前にどうぞお祈りをしてください。主の十字架を思い、苦しみを思いですね。